きます。
その心は？
どちらもまだ入っていないでしょう。
ミルクホール出張所始まります。本日のミルクホール出張所は奥寺かすみと
編集小梅でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、今年のポーラさんはまだ入ってないからお給料終わり、略してお給終わな人生を送っております
が、
お金でちょっとこの間珍しく受ける話があるんですけど、
はい、
あの先日ですね、あの、はい、コミティアがあって、
あ
の国際展示場、はい、ビッグサイトでやってる一時創作限定の即売会ことコミティアなんですけど、
はい、
あの国際展示場駅で降り立ったら、はい、なんか変なエラー音聞こえるんですよ。
エラー音？
そうそうそう、なんかて、はい、あの駅前だからほら、まあ、あの改札っていうか切符売り場があって、はい、であの自動券売機のあの蕎麦屋さんがあって、
はい、
で最後に水ごめ ATM があるんですよね、 あそこ、
はい、
どれだろうなって思ってひょいって ATM の覗いたら、あの10枚20枚じゃない札束がおきっぱいになっててあの取り出し口になぜかお札が残ってるんですよ。
え
そこでとっさにあのさってもらわなかった私の前線すごいなって感動しつつ、あのちゃんとダッシュで駅員さんにお金お金お金お金お金お金って言って事なきを得たわけですが、
そんなことあるんですね本当に。
そうそれは初めて見ましたね、野生の札束。
野生の札束、
いやあれ札束ですよ本当。あのもう1000円とかペラ紙で落ちてるんじゃないですよ本当に。
確かにペラ紙だったらたまに1枚ぐらいだったら、
そうそうそうそう、いや1000円落ちてるのは見たことあるかもしれないけど、うん、ちょっとあの札束なかなか
万以上はないですね。
そうだってあの水穂も下ろすときにあの1万円とかさ、うん、1000円札10枚で両替できるわけなんですけど、はい、でもそれの日じゃない枚数があって、
いや
でなんでこの枚数を下ろして丸ごと忘れてったのかもすごい怖いんですけど
いやすごいですね。でも
なんで帰ってきてたんだろう、あれ
コミティアで使おうと思ったお金ですかね、
うん、そうだと思う、うん、あんなに全部の本を買う気かっていう。
いやでもすごいお金持ってく方いますもんね。ああ
そうですね、なかなかね漫画ね、しかもあのビッグサイトは金銭感覚が解ける場所ですからね。
そうですね、イベント会場はそうですよ、
すぐ2万円が、うん、あの1000円札ぐらいの勢いでポロって解けますから。
あの売り子側とかやるとやばいって思いますよ。
そうそうそうそう、うおーって言ってバイトのレジ締めしてるみてーって思いますけど、制作数えますけど。
そうですよね、
そうそう、コミティアといえば、まあ、いわゆる、まあはい、即売会なんで漫画も多いわけなんですが、
はい、
ちょうど先月大川さんからはお題、最近面白かった漫画を今月のパーソナリティに引くように仰せなんですけれども、いかがですか奥寺さん。
面白かった漫画なんか いろいろこうちょいちょい、ウェブコミックとかでこう試し読みできるんでいろいろ読んでるんですけど、なんか最近読んだので、なんかあのシンデレラコンプレックスっていう、
あー聞いたことあるような気はするけど、
すごい地雷系メンヘラの女の子が、
あー分かってきた分かってきた、
なんか学校の先生、結婚してる学校の男の先生をなんか取ろうとするっていう、
おほほほほほ、あすごい本当だ、気の強そうなサムネが出てきた。
なんかドラマとかにもなってて、なんかそっから知って、
ほうほうほうほう、
読み始めたんですけど、
おすごい、ドラマ化したやつから入るとやっぱりドラマ、うん、実写化とかのメディア化はちゃんと意味があるなと思いますね。
そうですね、
いいな、
へえ、なんか面白いというか、まあ、なんか先が気になっちゃって感じはしましたね。
あでもまあそうですよね、このやつはね。
そうですね、なんかこう奥さん側のこう復讐とかこうなんかいろいろちょっとそういうのを見ちゃいますね。
も
う
され妻の復讐ほど面白いものはないですからね。
ないですね。
なんかちょっとこうちょっとコンテンツ化してて申し訳ないです。現実で苦しんでる皆様にはあれですけど、
され妻され夫のね、そうそうそう、あれは
私もあの無限に読んじゃうんですよね。あの Kindle とかであの無料で読めるそのまとめ漫画みたいなやつを結構読んだりもするんですけど、そういうとこのあの まだ全然その商業とかで書いてなくて、そういうののまとめだけで活動してる漫画家さんとかの、
は
い、
あ
のされ妻浮気者のやつめちゃめちゃ一生読みますね。あれ本当
見ちゃいますね、なんか
無駄にずっと見ちゃうんですよ、マジで。
いやあれはもう本当に沼というか、
そうそうそうそう、うん、いや、 やっぱり人の棒っていうのは味がするんですよ。
そうなんですよね、ちょっともう本当重たいんですけど面白いというか、そうそう、
なんか定型文って言っ ら失礼で、まあ、定型文は定型文なんですよね大体。
そうですね。そうそうそう、でも確かにな
んかでもこのなんか意外と見飽きないんですよねあれ。
いやわかります、なんかその人のリアルなこう感じに触れられるみたいなのがちょっとこうなんというか。
あれって男の人はあんまり呼ばないのかな、やっぱり
どうなんですかね。
明らかに女性向けっていうかその女性の感情に寄り添っては書いてますもんね、うん、あれ大体
作者が結構女性が多いっていうか、なんですかねあれ、
まあ、そうそうそう、明らかにそのある程度実体験を元にした注意喚起みたいなところもまああるじゃないですか、
うん、ありますね、
あの辺のお話は。
やっぱこう女性の方が感が鋭いから気づきやすいみたいなのとかもあるんですかね。そうそうそう、ちょっとしたら
実際なんかその浮気にぶつ、あの過去に本当に浮気されて、はい、なんかそっから浮気探偵になって、でそれでそのツイッターとかそのメディアと、うん、あの漫画みたいな形式でそういうのの実態をこうみんなに伝えようとしてる人たちも、活動してる人たちも結構いるし、
なんか見たことありますね。
あとはあれだな、されずまではないけど浮気者で男性読んでそうって思うのは、はい、あのコミックデイズとかで読めるあの浮気しない男、あ違う、違う浮気しない男や、離婚しない男だ。
あ
っていうのも、まあ、その妻が離婚、あの浮気をしてるところから始まるんですけど、はい、あの男性の親権獲得率っていうのが裁判で戦っても 10% 未満っていう、まあ、厳しい、やっぱり子供はどうしても産んだ女の人のところに優先的に預けられちゃうから、たとえその育児実績とか仕事のあれとかがあってもなかなか男の人が親権を勝ち取るっていうのは片親ってのは難しいっていうテーマで、
なんかあドラマになってるやつ
ですね。ドラマにもなって
これ
で、今多分2が連載中なんですよ。私も結構読んでるんですけど、
これ面白そうですね。そう、
あの何がいいって女の性格がすごい悪いの
があ、でもなんか切り抜きみたいなので見たことあります。
そうそうそう、あの性格の悪い女が出てくる作品はね、
あ
いいですよ。
わかります、そうそうそう、大好きですね、うん、性格悪い女、
あの本当に醜悪なやつでもいいし悪女でもいいし、ね、かっこいいからね。
悪い女って好き
なんですよ。
悪い女、うん、悪い男も見てて面白いですね。
私はね逆に最近面白かったものはね、難しいな、あの流行りに乗っかるっていう点で言うと、あの、はい、ドカ食い望月さんの話をしなきゃいけなくなっちゃうんですけど、
なんか見たことあります。
そうそうそう、あの上に襲われているリアルな女性の姿を描いてて、う
ん、あれも生々しかったたな
あと。そうあれね、身に覚えがあるんですよ。いや実際望月さんほど狂った食生活まではしてないんですけど、
あれはだいぶ誇張されてますけどね。
ただそのあのいただきますって手を合わせて、はい、手を合わせて弁当と向かい合う2秒ぐらいの空間の、はい、あのうつろな目やったことあるわって思って。
いやでもわかります、なんかなんていうんですかね、
空腹で一心不乱に帰宅する様とか、
ああそれわかります本当に、
すごいわかると思って、あの本物を書いてるんですよ望月さん
は。あれはなんかその血糖値がねもう欲しくて欲しくてみたいな。
私あの飯テロ漫画を歌うものってすごく、はい、あのジャッジの目線が厳しいんですけど個人的に、あの私が食いしん坊なので、
食いしん坊、うん、
あの食を置き去りにしてあの主人公のクーみたいな顔が可愛く描きたいだけなんじゃないかみたいな、ああいうのは興味ないんですけど、そう結局あのうまい食い物って、はい、写実的に絵が描かれてることじゃなくて、うん、うおってなるやつじゃないですか。
なんかいかにうまいっていうのがなんか間接的に表現されてるかっていうんですか、
まずそう、あの、まあ、望月さんは少なくともあの美味しいご飯漫画では全くなさそうなんですけど、
そうですね、
でも食事のこう生きがいではあるじゃないですか望月さん、
うん、
そうそう、ああいうあのこれがないと人生のパーツが埋まらないご飯部分っていうのがね非常にね栄養価が高いんですよ、いろんな意味で、
生のなんかリアルさというか、
ちょっとなんかその結構再現飯みたいなの作ってる人も YouTube で見るんですけど、
いやー5000カロリーとか言ってますから
ね、そうそう、4号の米であのオムライスを作ってっていうのとか、
いや
あと濃縮麺つゆでそのままつけた鶏弁当みたいな、
うわやば
やべえっていう、いやどっちかというと啓蒙漫画として多分インターネットには出回ってる印象がある
啓蒙。いやでもあれがでも本当食のリアルというか、うん、どっちかというとなんかそのクーって顔が描きたいのよりはなんか現実だなって思いましたね。
そう、あの食事の素晴らしさではなくこのハングリーさを描いてるんですよね本当に。
そうですね、上ですよね、なんか
そうあれはすげえめちゃめちゃ好きなんで応援しようって思ってるんですけど、確か 3話が確か来月になったらもう更新されるんだっけな、楽しみと思っ てなんか面白かった漫画も面白いんですけど、まあ、あの今一番楽しみにはしてるかもしれない望月さん。
あ
いやでもあとはね、そう今月私あれでしたね、あの チャオで今も連載してるこっち向いてミーコの新刊が出て、
あれってまだ
やってますよ、超元気で、あのミーコ中学生になってますよ。
え、そうなんです
あの多分これリスナーさんがピンとこないから一応説明しておくと、こっち向いてミーコっていう、まあ、あのホットミルクでいうとあのゲノムとかアホスタさんみたいなのね、巻末のギャグ漫画枠ではあるんですけど、ちゃんと少女漫画なんです。あのとにかくパワフルな主人公ミーコっていう、昔あの小5、6だったのが今中学生編に入って、で中学生編になってからもうラブ要素がすごくて、もうドキドキしっぱなしなんですよエロ漫画のラジオで言うべきことじゃないかもしれないけど、もうあの健全にエッチな漫画で、
健全にエッチ
エッチではないんだけど、もうあの
キュンキュンみたいな、
そうそうそう、いわゆるまあそのミーコっていうハツラツなね、あの、うん、すごい背がちっちゃいんだけどハツラツな女の子が主人公で、であのそれに意地悪なあのスポーツ少年タッペイ君っていうのがいて、
なんか懐かしい、
そうそう、で昔は結構その、うん、結構その距離が近づいたたんびにドキッとするけど全然付き合ってないしね、うん、あのそんな全然モダモダする関係続けてたのに、中学生に入った途端になんかもう名前呼びにチャレンジとか手をつなぐとか、
あ
なんか果てはなんか やばくて、最新刊夏祭りに誘ってたんですよ、タッペイがミーコを。あのごめん、エロ漫画のラジオで言うことではないんだけどいやこういうのだけでよくねっていうぐらい、
あなんかもう最近のこうなんだろう、そういう少女漫画のニーズに合わせてやっぱこうどんどんちょっとおませっていうとなんか古いのかもしれないですけど、
そ
う
そ
う
そ
う、
それもあるし、あとはそのミーコは基本的に本当にその読者があの小学生も読めるっていう感じで書いてるので、うん、
はい、
すごくあの広いんですね、あの教科書なんですよあれは、本当に女の子の教科書なんで昔から結構その生理の話題をやったりとか、あと最近だとその LBGD、
あ
そのクラスの女の子に一人その性自認が男の子の子がいてっていうので結構ずっとシリーズというか結構たまにその話で盛り上がってるから、今度それでまとめて一冊出すみたいなのも宣伝で入ってて、
すごい、
いやもう最高と思って、いわゆるその四つ鳩とかこっち向いてみーこみたいなね、綺麗な世界だけを描かれた漫画が人生には必要なんですよ。
あそれはありますね、
そうそうそうそう、うん、まあ、あのホットミルクみたいなあのこの世に存在しないけどねあのこれが欲しいっていうね、あのこってりした家系ラーメンみたいなもの必要なんですけど、うん、いやもうほんとねみーこは健康になるよ、男は読んだ方がいいよマジで
男性諸君、
そうそうそう、なんかそのそうか子供もなんか結局子供が一番騙せないから、ね、子供向けの作品が一番面白いんですよ本当に。
いやでも面白い作品多かったですね、チャオ、
チャオもすごい、私もずっとチャオっ子だったんですけど、
あ私もチャオっ子ですね、
そうそうそう断然ねアニメは仲良しの方はよく見てたんですけど、
あ
変身ヒロイものがすごい好きだったから
多かったですね、確かに
チャオはどっちかというとそういう感じでアイドルものの方が印象的に強いですしね、キラレボがあるから、
あ確かにキラレボ、
いやなんかリバイバルブームがなんかチャオにも来てるから、なんか今ガチャガチャで見るもでポンとかの新規の書き下ろしのグッズとか結構出てるんですよ
そうかリバイバル、
どこの業界でもバレてるんだな、あの時の読者が金を今持ってることが
いや確かにそうですね、うん、大きいお友達が
そうそうそう、大友が
大友略しすぎです
、いや最近なんか買い物とかしました、奥寺さん、ちょっとなんか自分のご褒美的なやつ、
でも自分のご褒美みたいなのあんまり買ってないかもしれない、
うわストイックだ見習いたいかもしれない、
あでも服は買いました、
えすごい
今着てる服
あやった新品の服なんだ、ジロジロ見ちゃおう
なんか着るものなさすぎて
そうなんですよ、なんかあのさ やばくないですか服って、は
い、やばいですね、
あのまあ私は結構あの女としての機能が8割方腐ってる人間なんで、あの例えばシーズンが変わる前、そういえば季節が変わるから服買いに行かなきゃみたいな心はみじんもないんですけど、
はい、
服って買わないと増えないんですよ、
そうですね、
だから私、はい、なんかこの間大学ぐらいで知り合った友達と一緒に、まあ、その遊園地かなんかに行くときに、はい、その服遊園地か服じゃこんな感じでって選んでたら、大学の頃から同じコーディネートでうろついてるなって思って、やばい差分の少なさがバレるって思って
差分
いやそれで慌ててそれで慌てて服を買いに行きたいんですけど、試着室って辛いんですよ現実で、
あでもなんか嫌ですね、私も試着室は、ね、
あのこの世で一番現実を映す鏡は試着室の鏡なんですよ本当に、
あ
マジで辛いんですよね試着室の鏡って、 な体型もそうなんですけど、まあ、似合わない服うっかり試着してた時の現実がすごく、
あー、わかります。
誰にも分かってもらえ、誰にも見せられないんだけど、誰にも分かってもらえないんだ、今の私のこの気持ちみたいな。
いやめっちゃわかります。なんか違うっていうレベルじゃない、
あの個室には絶望が渦巻いてるんですね。でその結果どうなったかっていうと、はい、私マジな話ここ1年ぐらい新しい服、はい、ほぼワークマンでしか買ってないなってことに気づいてる。
ワークマン、
このラジオで何遍ワークマンの話するねって話なんですけど。でもワークマンマジで、そのなんかそのユニクロとかとほとんど同じ服、はい、ような値段で、その異様な吸水性と撥水性を兼ね備えた服とかが買えちゃうんで、
機能重視、
そうそう、なんかもう無地の服欲しければワークマンでよくねえかみたいな。
そっか、
でもね、あのおめかし用の服だって別に買いに行ってないこともないんですけどね、
は
い、
まあなんか必要な時もありますもんね、やっぱり。私買いに行くの嫌なんで通販で買って、
あーマジっすか、
だいたいなんか今日のもそうなんですけど、ちょっと丈を思ったより短かったなとか。
あはいはい、丈ね。え、マジな話、でも通販ってあれってなんかうっかりダメだった時って返品とかって受け付けてるんですか、はい、でしたっけ。
なんかでも物
によりますよね。なん
かで、そうですね、サイトによっても違うし、その理由によってもなんか違うみたいな。
そうそう、私あの未だにあの中身がおじさんなんで、通販で服とか靴とか買ったらサイズ合わなかった時どうすればいいんだよっていうのが本当に分かんなくて、
あんま高いのは買わないです。だから
T シャツみたいなやつしか買えないんですよね、ライブ物販の。
いやそうですね、あでもライブ物販 T シャツはめっちゃ着てますね。
それはねめっちゃ買う。ライブの物販の T シャツとかを買うし、ちょうどこの間も私、はい、買ったリュック届いた。
おお、リュック、
ライブ物販でリュック買った、買ったんだって思って記憶になくてびっくりしました。なんか箱でけえなと思ったけど、
リュック
なんか半年とタオル買った覚えあるけど、なんでこんな箱でかいんだべと思ってリュック出てきた。
いやでもそういうところで買わないと確かに買わないんですよね。
そうそうそうそう、いやこれはなんなら普段使いでもいけるわと思って、
うん、いや私店見に行くとやっぱいいやってなっちゃうんで、通販でまとめてポチってやらないと絶対に決済しない女なんで、
はいはい、逆にね、逆にその決済の気軽さがないとダメなんだ。
そうなんです、まあやっぱいいやみたいなになっちゃうんですよ。
まあそうですよね、うん、実際店回るのもめんどくさいしね。
そうなんですよね、まあ、あとなんか保守に入っちゃうんで、なんか守りに入っちゃうんで、
あ、はいはいはい、
その普段着ない感じの服とかを選ぼうと思うと、はいはいはい、こう通販でなんかこう、いやこういうの着てない多分と思って。
服ね難しいんですよね、なんかこう会社に来てくぐにはこれぐらい雑な服でいいやと、うん、友達と遊ぶときはこれぐらいの温度感がいいって言うと、おめかしが存在する場合これがいいみたいなのが、
いやそうですよね、3パターンぐらい欲しいです。
会社におめかしなんかしてらんねえので。
会社は確かに
無理です。今日もちょうど収録の日がちょっと台風が近づいててさ、この
そうですね、
見事にここに来るまでに一回ゲリラに降られて、足びしょびしょですよ。
やばい、
若干あの収録のここのブースが匂ってたらすみません。
いや全然わかんないです。
会社基本的に何があってもいい服で行くっていうのが鉄則なんで、会社と飲み会はね、あの服に無事を、服の無事を心配しなくていい服で行かなきゃいけない。
あ、飲み会もですか。
あ、飲み会は一番大事ですよ、飲み会は一番捨ててもいい服で行かないと。
そんなに激しい何かが、
いやいや酒屋は何が起こるか分かんないからね。隣人のゲロがかかってくるかもしれないから。
そんなことあるかな。
いやいやいや、いや飲み会っていうのは何が起きてもあ保証しない場所ですから
。うん、まあそうですね、だから
もう実際問題、私はあの居酒屋さんとかの、はい、まあ、あの油と、まあ、店によってタバコの匂いがつくじゃないですか。
あ、確かに、
まあ、それが結構私苦手なので、結構あの、はい、洗っていい服みたいな、洗いやすい服で絶対いきますね。
そうですね、ガラガラ洗えるやついいですよね。
そうそうそうそうそうそう、女の服はね結構ね雑に洗濯機にかけちゃダメな服があるのよ、男性諸君。
そうなんですよ、大変なんですよ、
いちいちネットに入れたりしないといけない服があるの。
そう、手洗いしないといけないやつとかもあるの。
手洗いを無視してたまに洗濯機にかけたりしてるの。
そうですそうです、
そうだから丈夫な服が一番いいっていう。
そうですね、あとはもう私はもう安いやつをもう着っ、
あ、無限に残機を、
そうですね、あの捨てるっていうタイプですね。
あのアニメでもたまにありますよね、あのメガネのストックと服のストックが異様にあるみたい
な。そうですね、異常に同じ服をこうベランダにボボボって干してるみたいな、なんかそういう、
そうそうそうそうそう、いや一色になりがちなんですよね、本当に。
そうですね、
まあ一色あなた色ということで、
あなた色
このつなぎでいいのかな。あ、でもちょっとその前に、でもそうだ、はい、あのいや今なんかなんでこんなにいけそうだったのに染めたかっていうと、
はい、
来月の声優さんのお題、はい、何がいいですか。
あ全然考えてなかった
。あやべって思って今打ち合わせで言ったっけなって今ぼんやり思った。
全然考えてなかった。
なんかじゃあ逆に最後にしますか。
最後で覚えてられるかな。
私が喋ってる次に。
そうですね、ちょっと考えといた方がいいかもしれないです。
これなんかやる意味あんのかって、うん、なんか 全員の声優さんから思われてんじゃないかなってハラハラしてるけど、でも私が楽しいから100の質問とお題はとは積極的にやっていくので、
はい、
じゃあちょっとシンキングタイムを兼ねてって言ったらすげえ失礼なんですけど、シンキングタイムを兼ねて
シンキングタイプ
ポチポチ
タイ
ム、ホットミルク、はい、最新号の内容紹介に行っちゃいましょうか。
イエッ、
はい、では改めて、5月の31日、6月の2日が休みだから今年は早いよということで、5月に2度ホットミルクが出るということで、7月号、二の先生の表紙が目印です。大人っぺー表紙ですね今回は。
大人っぺー、
なかなかこのベッドに横たわってるんですけど、この下着青なのめっちゃいい、
この絶妙な色。
そうそう、いや勝負下着が青、めちゃめちゃエロいですよ、うん、これは
エロいですね。で
私これニノさんのなんかカラーを紹介するたんびに言っちゃってる気がするんですけどニノさんの乳輪周りの表現がめちゃめちゃ好きなんですよね。
すごい
これね、印刷だとねちょっと潰れちゃうんですよね、うん、ニノさんマジで乳輪の描き方めちゃめちゃ天才なんですよ。みんなモノクロの紙面とか舐めるように見た方がいい。舐めてもいいけど別に
超タブレットでドアップにしてます
いやもうマジで本当に、いやうちらねごめんなさいね、私たちね入稿データ見るからね、下の原数データが見れちゃうんですよ。すいませんね皆さん見れないのに
マウント
エッチの仕事は最高だぜ
それはわかります、
ね。まあ、でもこの表紙がね大人ブルー始まるっていうことで、うん、ちょっとまあ背伸びした女の子の表紙なんですけれども、こちらなんとですね、掲載されてるモノクロ漫画の主人公のヒロインユナちゃんになっております。てなわけでいきなり関東に乗ってるニノさんのせっかくなので作品も紹介していきたいと思います。ニノ先生理想のあなた、後編掲載されております。で、これ6月号に前編が掲載されておりまして、続きものとなっております。コミフロとかでね読めるので、もし前編まだ読んでなかったって人はコミフロとかあるいは今すぐ本屋に行って買ってきてくださいって感じで置いてるかな
今すぐ
そう間に合うって感じで、で、前編で一体何があったのかっていうと、バイト先のねすごい性格の悪い、性格の悪いっていうのはすみません私の主観なのであんまりね真面目に捉えないでほしいんだけどね、ちょっとね大人っぽい先輩に恋を片思いをしてたんですけど、ゆなちゃんがいざ蓋を開けてみれば中身が意外とガキっぽかったっていうでもそんな中で、まあ、店でね開店前にスマタをしちゃうんですよね。ちょっとお互い欲望に負けて流されて、でそのスマタをしちゃってどうなったのかなっていうところから後編が始まるんですよ大輝さんこのね、ひたすらこの大輝さんのこのどうしようもない男感がねもう私の子宮にすごい直撃するんですよね、
うん、子宮、
うん、そう、またね、ちょっとねこのね今回はねこの後編ねパーカー着てるでしょ、うん、前編もっとピッチリした V ネック着てたの、
着てました、
ね、うわ男の乳がでけえっていう、
ああ思いましたね、まあ、
そこでねニーノさんとハイタッチしたんですよね、毎度一回心の中で、うん、男の乳がでけえのは最高
おっぱいってやつですね、オスのおっぱいって書いて、
でまあこれちょっとねスマタをしてその後2人の関係がどうなるかっていうところで、このまあ主人公 のおっぱいがでかい人、おっぱいがでかい広い女の子じゃない方はカードが、ポケカではないけどね、カードが好きっていうからカード屋さんでばったり再会しちゃって、うん、っていうところから2人の関係結局どうなっちゃうのという話になっております。いやとにかくね何でしょうね、毎月このね、うん、多分リスナーさんのほとんどが男性なのに言うのは良くないんだろうなって思うんだけど、男がエロすぎる男がエロすぎるんだよな、マジで。
いやこれはエロかったですね。
そうそう、まあ、何よりこのね、いつもニノさんの作品はこのね下着のディティールも最高、めっちゃ可愛い、この表紙がこの下着がカラーになったのが表紙だと思うとさらに熱いんですけどね。この絵柄も話も可愛いんだけど、エッジは結構バッチリハードっていうのもまた素晴らしいんですよね、うん、その汁気の描写がたまんないんですよ本当に。
すごい
びしょびしょ気味なんですよね一体どこまで激しいことをしちゃってるのかぜひ買ってお確かめくださいというところなんですけれども、いやマジで最高の最高 高のサウナ
モザイクが、モザイクが、
ね、モザイクね、ちょっと、ね、モザイクが多くてごめんね、この
場所すごい、すごい面積のモザイクだなって思いましたね。
そうそうそうそうそう、それだけエッチなんですよ今回ね。
そうですよ、気になりますよね。
ごめんね、エッチな漫画でね、エッチのたくさんあるからね。
いやー、すごいドロドロしてるわ。
そうそう、このね、ダラダラした距離感なのがまたちょっといいんですよね。こう付き合ってないけど、なんかこの付き合ってないなりのなんか熟年男女感がうっすらあるというかね。
確かに、
なんかそんなにその付き合いが長い間からじゃなかったと思うんですけど、
なんていうんですかね、こう掘り下げ方がとても面白いというか。
そうそうそうそうそう、いや絶妙なところついてきますよ本当に。
絶妙なところ
何より、そしてこの人方言キャラですからね大輝さん。
そうでしたね、そういえばなんか、
そうそうそうそうそう、もう私、逆に私はそこにスルーしてた理由は、私は実は方言キャラがそんなに私自身がないからなんですけど、またこれもたまんないものがありますよ。
確かに、なんかちょっと変わった、変わった言葉って 何弁
どうぞ。あのそれはあの絶対間違える自信があるから私にはわからない
なんか結構なんか
結構メジャーな感じで聞こえますよね、読んでると。
すい感じ、ああ、ははなるほど。
そうそうそう、どこの地方かは全くわからないけど、まあ、あの
詳しくはわからないです、
ね、ほらあのここじゃない現代日本だから。
ああ、そうですね、
ここじゃない現代日本だから、ここじゃない現代日本の何かしらの方言とか何かしらの名前みたいな。
確かに、なるほど。
てな感じでね、あの男と女の子のストーリーテラーとしてもすごく非常に重厚になっておりますので、たっぷり大容量の関東漫画と表紙合わせてお楽しみください。
はい、
でですね、もう一作せっかくなんで紹介しちゃおうとかなと思っております。はい、そしたらちょっとページ飛ばしまして、真ん中ら辺、天の先生春くんとの今、こちらですね、天の先生ホットミルク2作目になりますが、もうすごい、でも絵がお上手なんですよね、
なんかすごい綺麗という
か、そうそう、一般物っぽいと思って、普通に
耽美な感じ、
そうそうそうそう書き込みがかっこよくて、
はい、
でまあこのね、あの春くんとあっくんは幼馴染同士なんですね。で昔その男の約束をするんですよ。あ、いつか必ずね、あの春くんと同じくらいかっこいい男になる、そう誓った、あっくんのことあきとくんなんですけれども、いざねちょっと進学して再会して、再会を叶えるんですけども、再会してまあびっくり、あの春くん女の子でしたと。
いやしかも可愛い。
そうそう、それでね、あのびっくりして、そっとしちゃって、そのまま保健室でまぐわってしまうという大変エッチエッチ漫画になっております。
やばい。
あのね、はるくん、あのもうこれでも仮にですよ、あの、こういうおすすめの仕方は良くないんだろうなって思うんですけど、仮にこれが BL だったらもう最高だなっていう
あのそうなんですね、
違うんですよ、分かってるんですよ、あのそんなこと言ってるんじゃないんですけど、そういうことじゃないんだけど、
いろんな方向の人に刺さるっていう意味でですよね。
そう、これ BL じゃない、BL でも良かったな俺はっていう、俺的にはみたいな、
俺的には
いや、ところね、はるくんのこのね成長の仕方もまたいいんですよね。中性的な顔立ちとかその口調はそのまんまに、おっぱいが大きい、
うーん、
女の子じゃんっていう、そうそうそうそう、このね、いわゆるなんていうか、この口調というかですね、その辺に中性的な感じを残しながらね、あの昔からずっと女の子だったんだというのを噛み締めながら、お互い保健室で初夜、プラスしかもまあがっつりなんか、こいつの仲出ししてやがる、悪い形だな、
僕っ子ですよ。
あ、そう、僕っ子なんですよね、
やばいですよ、
そう、私これもうこの話オチもすごい好きでうおーって言われてと思って、これ
ああいいですね、
こういうのを、あの女でも男でもね、これ言われてるなって
クーッ
て来たんですよね。
いやもう性別関係なくなってくる
そうそうそうそうそうそうそう、いやもうね、あの私がついて、あの全然関係ないところに、あのこうやって熱を入れて喋っちゃうから、エロ漫画として大丈夫なんですかみたいな心配をしてる方もいらっしゃると思うんですけど、もうね、あの2作目とは思えないぐらいもう画力もあって、めちゃめちゃ、めちゃめちゃエッチですよこれ。
すごいです。
そうそう、なかなかこう湿度というかね、シーツの書き込みがすごいんですよね、この服も。
なんて言ったらいいんですかね、そうそうそう、
モザイクだからね、正規の書き込みが見せられないことだけが本当に残念なんですけど、
ね、あ
うん、でもそんなのもう目じゃないぐらいめちゃめちゃエッチな、
下着のシワとかもすごいです、ね、
そうそうそうそうそうそう、この じっと見つめてくるハルくんの私の目ですよ。ちなみにこれなんですね、私的には年取ってもハルくんはハルくんっていう呼び方のままなのがまたいいんですよね。ハルちゃんって呼ばないっていう。
なるほど。
そうそう、関係性としてはそのハルくんはハルくんのまま僕が誤解してただけで女の子だったんだっていうボーイミーツガールになってる。ミーツではない、ちょっと違うんですけど
萌えポイント。
そうそうそうそうそう、はい、いや結局ね、あの思ってる通りの人だ、思ってる通りのハルくんなんだけど、あの、うん、僕が思ってるよりずっと女の子だったんだという、
あ、
青春ものですよね。もう本当に最高ですよ。
いいですね、膝小僧。
膝小僧もいいし、
膝小僧はいいですね。
そう、あの冒頭部分、冒頭部分のこの栄養価もすごい高いの。
栄養価
すごい、あのそのエロ漫画とは思えないぐらい爽やかなところから始まってるんで、結構
そうですね、あれって思いましたね最初。
そうそうそうそうそう、うん、ぜひ楽しんで、2作目の思いの成長を見せておりますので、ぜひぜひお楽しみください。
はい、
でホットミルクのはちょっとあのね、前作紹介してると日が暮れますので、あのダイジェストで、はい、今後はだいたいこの他にも、天宮瑞希先生、佐々木虎次郎先生、水雪先生などなど超豪華作家陣でお送りしておりますので、みんなチェックしてねっていうのと、あとはですね、人妻専門誌コミックホットミルク濃いめ、ボリューム46、こちらも、ファンザ DL サイト、コミフローなどなど他電子で、はい、好評配信中でございます。こちらはあの電子専門の雑誌になっておりますので、インターネット上でしか読めないですが、まあ、人妻ものということで、今月は、つづらくずかご先生のあのびっしょびしょのあの濡れすけレインコートエッジ妻が表紙ですのでいやあれいいなって思うんですよね。
びっしょびしょ、
中にもう水着着てる必要あるかっていうぐらい、知女じゃねえかこんなのと思って、
すごい
最高と思って、なかなかメニアックな表紙になってるんですけども、ぜひぜひチェックしてくださいませ、こちらも合わせて、ね、ホットミルクの方もあの人妻専門濃いめの方も、じっくり楽しめる内容となっております。要チェックでございますので、みんなよろしくね。
よろしく。
ではでは、お便りをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
やったぜ。では今月もいっぱいもらったよ、
ありがとうございます。じゃあまず、ペンネームトムさんからいただきました、
ありがとうございます。
今回の、ニノ先生の作品がとても良かったので、過去作品も読んでみたくなりましたというお便りです。
ありがとうございます。なんかこれマジで桜かなって思うぐらいすごいタイミングのいいお便りで、なんと二野先生初単行本が出るとこなんですよ。
初
単行本ですね。6月の19日発売になります。まあ、タイミング的には本当は来月のラジオで宣伝すべきなのかもしれないですけど、この二野先生の単行本がね、特典がとにかくてんこ盛りのてんこ盛りで、ね、メロンブックスさんだと優勝特典で書き下ろしタペストリー、あ、すごい。で、すごい、あの無償特典でボツラフの過失、過失集、まあ、いわゆるそのオクラ出しみたいな感じの小冊子みたいな、ペーパーかな、かなみたいな、そういうやつがついてるのとはまた別に、なんとあの先着の、あの少数特典で、あの同人誌がついてくるんですよ。
同人誌
しかもあの10ページ8ページとかじゃなくて20ページの同人誌が単行本買ったらタダでついてきたんですよ。
すごい、
これ狂ってると思って、
狂ってますね。
なんかあの全然私のもちろん担当の作家さんではないので分かんないですけど、これどう何をどうマジックでそうしたんだよっていうか、
すごい、
すごいんですよ。そうなんですよ、こんなことってありえないですよ、もう本当に。単行本買ったらあの書き下ろしの同人誌が無料でついてくるっていうバグが起きてて、陰雨が止むまでっていうお話が収録されてるんですけど、そちらのアフター話があの書き下ろされておりますので、ぜひぜひメロンさんであの欲しい方はチェックしてください。他にも漫画王さんとかではね、あのサイン入り単行本の抽選販売も行っております。
はい、
でしかもね、なんかメロンマジでなんか単行本がおまけかっていうぐらいなんか凄まじい量の特典でなんかね、単行本発売のね、書き下ろしのね、色紙のプレゼントフェアもやってるんですよ。
お、
応募方法とかの細かいことは申し訳ないですけど、メロンブックス2の単行本で検索してくださいあの単行本タイトル、純愛異性交友になります。 6月19日発売ですね。結構あの特典はあの予約中に締め切っちゃったりとかってことも、うん、あのおみあの他のお店でもあったりするかもしれないので、
早めに
早めにチェックしてください。こちらのあの今月掲載されてる作品も収録されておりますので、またねカラーページにあの見開きで宣伝が載ってたりもするので、うん、みんな要チェックだぜ。
要チェックだぜ。そう
マジであの本当に編集部員が桜で書いたんかってまだ思ってこの通りこんなタイミングでっていう、もう過去作どころか新作もじゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリバリ出るから、マジであの単行本ぜひ買ってください。トモさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ2通目
わー
いきます。ペンネーム外とさんからいただきました。安心してください、聞いてますよ。
あ、安村あれ安村
ヘイということで
、
つい先日高田あたりに用事があったのでコアマガジン様、コアマガジン様前まで行ってみました。近くのスーパーでブラックの缶コーヒーとピーナッツコッペパンを購入し、公園からコアマガジン様を眺めつつ、もぐもぐごくごくしながら、ちょっとした観光気分、ストリートビューで拝見をしたことはありましたけど、やはり現地を肉眼で確認するのは感慨深いものがあります、というメッセージでございます。
そのタイプの聖地巡礼ってあるんですね。
うーん、あでも会社巡礼はちょっとやったことあります。
マジっすか、えマジっすか
まあまあちょっとオタク時代に、オタク時代に
どこに行ってきたのか、まあすげえ気になるんですけど
言っていいのかなこれ
大丈夫じゃないですかね
えこれ本当言っていいの
か、ね、会社内とつったとかじゃなくて
音響系の会社なんでちょっとどうなんだろう、
なるほど、
制作とかやってる会社なんで、まあまあ、ちょっと どうなんだろうなということで、ちょっと
伏せておきます。
まあ池袋ですみたいな、
はい、あはいはいあんまりないな、なんかその作ってるところを見てみたい、なんかあったかな、
うん、
あんまり私そっちのこの裏の制作の方のあれはあんまり興味がなくて、その撮影ロケ地場所とか行ったことがあるんですけど、
うん、そうですよね、普通は聖地っていうと
おここで生まれてるのかの方あんまりやったことがないような気はするんですけどあでもテレビ局はこれに一番近い感情になるかも。
あそうですね、
そうそうそう、テレビ局ってこういう感じかも。
そのそうです、音響のだから会社とかも、まあなんかスタジオとか行くのも迷惑っちゃ迷惑ですけど、ちょっと見ただけなんで、
そうそうそうそうそう、
はい、
でもあれですよ、外さんな、さすがにあの中に入れてあげることはできないんですけど、まあ、あの公園からそのままコウメさんって叫んでくれたらガタガタガタガタって走ってって顔とか出したのになって思いますよ
本当ですか、
うん、分かんない、ワンチャンあるかもしれない、
窓開けて、
うん、あそこは割とあのコアマガジン結構意外と静かな場所にあるから、あの絶叫ぐらいだったら聞こえるかもしれない、あの私にあの届くまで叫んでほしい高田のババもね、美味しい店とかがたくさんあるから、あの何かのついでに行ったらみんなお店を開拓してみてほしいです
ね。あんまり叫ぶとちょっと捕まっ通報とかされないように気をつけてください
。まああのアダルト、アダルトのものがね、
はい、
ダメですよ、うちのゴミ箱とか漁ったらうちのゴミ捨て場漁ったりとかしない限りは、ね、何も怒られないので、
そうですね、
やっぱりこうモラルのある聖地巡礼が最高です、
うん、そうですね、めちゃめちゃモラルありますね。
にしてもピーナッツコッペパンがやたらうまそうなんだよな、
なんかこの描写が、
うん、そうそう、 なんかいいなって思うんですよね、これ
いいですよね、
こういうのこそ飯テロって言うんですよ、うん、逆に
確かに
このそのロケーションで食うピーナッツコッペパン多分ねうまいわって思ったもん、
缶コーヒーこう隣に置いて
もしかしたらねすれ違ってる可能性だってあるかもしれないですから、ね、
あそうですよね、
昼休憩から帰ってきた時とかに、うん、
確かに
いつねすれ違うかわからないということで、まあ、もしあの今後もババに来たらのババには美味しいものがあるから、美味しいものの店知りたかったらあのまたおはがきください
待ってますじゃあ最後の3通目ですね、
お願いしゃ
ー、ゆのお百さんからいただきました。
はい、ありがとうぜや、
SF 作家やミステリー作家のインタビュー記事などを読むとよく出てくるのが、そういった事柄を扱うからといって UFO、ユーマ、幽霊やたたりといった超常現象を信じているわけではないという類の話。昔投稿してた雑誌の編集さんがそうだったのですが、編集さん漫画家さん、声優さんもですね、の中には小説を書ける方もいるらしいです。漫画家さんや声優さんにも作家さんと超常現象のような傾向、あるいは関係のようなものがあるのでしょうか。
超常現象のような傾向
超常現象のような傾向
途中まではね分かった途中までは分かったんですけど、うん、あなんかあの着地点超常現象のような傾向と思って、うん、
傾向お
まあでも分かるその仕事にしてるからといって必ずしも好きとは限らないっていう、
うん、
まあ
逆にそうですよね、
あの、うん、発信する立場から言うと変にあのファンで肩入れとかしてない方が中立的な立場の方がいいものが生まれるっていうのは
ありますね。
結構そうそうあるかなっていうのは思いますね。本当に
確かに、ね、超常現象とか大好きですけど私は
そうですよね奥村さんね、はい、オカルト好きだった
なんて、うん、全然その霊とか見えないからこそ好きみたいな。
あそうかそうか、だから奥村さんもどっちかというと信じてないけど好きっていうことですかね。
いや信じてないわけじゃない。いる信じたいというか目で見て信じたいんですよ。
あはいはいはい。でも、まあ、自分が遭遇するチャンスがないからっていう。
ないですね。でもなんかあると信じたいですね。
まあ、チャンスって言ったらなんかもうあれ、はい、逆になんか嫌なんです
うん。だからそのちゃんと説明できるものには会ったことがない。感覚とかはあるんですけど。
はいはいはいはい。
なんか本当に見たとかそういうのはないです。
そうですよね。私もなんかね、私はまあ怖いもの嫌いだからあんまり怖いもの信じすぎないようにしてる
んですけど。そうなんですね。
そうそうそう、あのびっくりしちゃうんで。
びっくり。
そう、私はびっくりしちゃうんで。
それは可愛らしいですね。
あとの想像力が豊かだから、あの暗いとこなんかあの家なりみたいなの聞くとヒーって聞いて泣いちゃうタイプなんで。
なるほど。いや私ワクワクしちゃいますけど ね、
いや結構私は苦手ではあるんですけどね。私はでも苦手だけど、お化けとかそういうののやつはどっちかというと信じてるスタンスですね。逆に
でも信じてるから怖いんですよね、
まあ、それもあるのかなっていうか、なんだろう、こうどっちかというとほら悪いことばっかりこうちょっとほら、うん、ホラーものって印象が強いんですけど、マイナスなイメージが。
そうですね、
そのびっくりもの系のやつとか特に、うん、なんかでもこうあの時のあれこういうことだったのかなみたいな部分って、こうオカルトの部分が本当にそういうのがあった方が素敵なこともあるじゃないですか。
ありますね。
例えばそうそう、うん、まあすごくあのだいぶジャンルは違うけど、例えばぬいぐるみに意思があるかないかみたいな話、
あ、
まあ、すごく雑に言うとそうじゃないですか、
うん、オカルトの
そうそうそうそうそう、いやいや、ぬいぐるみはぬいぐるみでしょって思うのも、そのぬいぐるみには命が宿ってるって受け取るのもまあ自由で、
うん、
そしたらあの命が宿ってるというかね、何かそれであのもしかしたらその自分の役とかを引き受けてくれるようなね、そういうそのあの時なんかあの病気治ったのもしかしたらっていうようなこととかあった時にね、うん、そういうのを信じた方がなんか素敵じゃないですかっていう、
あと派ですね。こう大切な人とかが帰ってきてくれたのかもしれないとか、
あそうそうそう
そう、そういうのも素敵じゃないですか。
そうそうそうそうなんか私は逆にその霊感の強い人の話は信じてはないんですけど、うん、でも信じてはないって言ったら失礼なんですけどその、まあ、他人の話は信じないんですけど、私の友達に結構敏感な友達がいて、その子の話すエピソードはいつも結構真に迫ってるというか
真に迫ってるっていうリアリティがあるみたいな、
うん、なんかねこうまあ、もともとちょっとその感覚的に物世界を見てるタイプの子なんですけど、そういうのも含めて一回だけこう思ったことがあるけど後から連絡が来てこうだったことがあったみたいな、
あ
やたらそれが辻褄が通っててへーって言って、
あそういうのありますね。
ま
あ、そうそう、でも、
まあ、仮にそのまあ何かの偶然が重なったとか、なんか極論作りだったとしても、まあ、素敵な方に一票みたいな
素敵な話ではないけど予知夢みたいなのとかは経験ありますね。
マジですか。
はい、
次回予告を夢で、
あ次回予告夢、最近見た夢とかですか。
ああなるほど、あそうします。なんか最近見て印象に残ってる夢、
はい、夢見ない人もいますからちょっとあれかもしれないですけど、
印象に残ってる夢がじゃあ 何かな。夢あの寝てるあれがなかったら逆にじゃあ、まあ、あのよく寝るコツとか聞いとくか。
あ安眠、
安眠のコ
ツとか。
そうこの間ポケモンスリープにすごい怒られてるから、うん、私も
あれ怒られるんですか。
いや怒られてるっていうか、いやちょっと脱線するけど、
はい、
私なんかたまに最近うなされてるらしくて、
え
友達と泊まりで遊んだ時に、はい、なんかさちょっと静かになったなって思ったらさって言い始めたからギャグかなって思って聞いたら寝てるからさって心配されてて友達に
猫みたいな。
でそれが1回じゃなくてなんか 2,3 回ぐらい目撃証言があるから、でなんかまあうなされてるってことは何かしら正常ではない気がするけど と思って、あのポケモンスリープくん確か録音とかできなかったっけなって思って入れるだけ入れてみたんですけど、はい、録音はしてくれなかったわと思って、は
い、でもなんかそのうなってる時にそのメカニズムみたいなのあったんですか。そう
なんか睡眠のあのグラフみたいなの見れるから、はい、おーってそれだけ見て満足して飽きちゃったんですけど
レム睡眠とノンレム睡眠みたいな。そうそう、
いやでもあれ可愛いですね、ポケモンって可愛いなって思って。
ポケモン可愛いですね
今
いやー、私めちゃめちゃ夢見るんで、もうあのよくね遅刻する夢とかめっちゃ
嫌なやつだ。遅刻する夢見ると追われる夢は嫌だな。
そうですね、あとイベント会場にたどり着かない夢とか。
あ、はいはいはいはい、はい、あるあるある
ありますね。
バイトのシフトに間に合わない夢めっちゃ見るまだめっちゃ見る
めっちゃ見ます、そういう系
うん、あとはあれだ、ゆのひょくさんのあれに言ってたのはあの編集とかも結構書けるっていうやつか、
うん、あーそうですね、
それは確かに。でもまあ声優さんとかもまあすごいですもんね。
うん、何でもできる。
そうそう、みんなだってね全然顔も出してね、うん、歌のライブとかもガンガンやったりしてるしね、生放送とかもそうですけど、
うん、
YouTube の配信とかもすごいなと思って見てます
よ。いやー配信もね苦手ながらやってますけども、なんというかこう、
そうですそうですそうです
なんというかもうバンバンやってる人はすごいなって思いますね。
だってネタを探してこなきゃいけないじゃないですか。
ネタらしくないネタでもいいのかなって思ったりはするんですけど。
いやまあでもその日常配信をするにしてもですよ、
うん、
その雑談配信は雑談配信で雑談しなきゃいけないじゃないですか。
ああ。
例えばね
雑談
すごいなって思いますよ。だって演技ができるだけでもすごいけど雑談できなきゃいけないんだっていうこのラジオの、 あのお仕事してる声優さんとかも思うんですけど。
いやもう単純に私元がおしゃべりなんで
確かに
ただのおしゃべりですね。
いやいやいや
もう人と話すことがあんまなさすぎるとこうなんかうちにこもっちゃうんで、なんかコメントとこうやり取りしてみたいなのをやりたくてやってるって感じですかね。
便利な時代だと思うんですね、うん、もう家にいても誰とでもつながれる時代はさすがそれが便利です。
そうですもん、ワンプッシュでポンってやれば、
うん、でもすげえな、私も絶対できないもんね YouTube とか。
YouTube は結構いろんな制限があるんでそこが難しいなと思ってますね。
制限も難しいしね、うん、だってこう動画でしょ、動画の編集って動画の編集ですよ
そうですね
任せるにしてもやるにしてもその辺を手配しなきゃいけないじゃないですか。
大変ですねあれはもう。
誰でもできるからって言って誰でもできるわけじゃないですからね。
なんか根性が必要だなって思いますね。
そう、うん、本当にそう。いや結構だからみんなできるからやってる人たちって本当すごいなって思います。
いやすごいです、
うん。ちなみに私も外さんじゃない、ごめんなさい失礼しました、あの湯の百さんの言う通り私もまあ大体確かに趣味で小説とか書いてるタイプのオタクではあるんですけど、編集になってからだいぶできなくなってましたね。
へ
え、
そうなんですか。
別に私の趣味の話はどうでもいいんですけどでもやっぱりこうなんかこう全く商業のものと自分で同時に書きたいものってのは違うんですけど、自我が邪魔してくる瞬間があってイライラするから最近ちょっと筆が遠のいてますね。
あーでも確かに仕事にしてしまうとっていうのはありますよね。なんかその
それはね、
うん、
デメリットとしてだから結局あのめちゃめちゃ好きなものを本職にしないっていう選択肢は長く続けるあれの秘訣の一つなのかもしれないなと。
はい、
ワイとはそう思います。
経験ありですね私も
今でもなんあの結論としては何でもできる人は何でもできてすごいということで、
すごいです、
うん、みんなマルチな才能は誰でもあるわけじゃないからね、大切にしていきましょう、うん、
はい、
うん、この結論でよかったな
着地がわからない
、うん、あのちょっと曖昧にふわって着地したところなんですが、まあ、ぼちぼち、はい、あのお開きの時間と近づいてまいりますが、
はい、
小寺さん告知はございますか何か。
そうですね、まあ、あの告知といいますかあの公式っていうか、まあ、あの X と、YouTube などですね、あとはツイキャスとかたまにやってますので、まあ、ちょっとこのさっき言ってたおしゃべりとか聞きたい方はあのよかったら X の方登録していただければこういろんなリンクにつながってますのでぜひ登録お願いします。
ね、あの奥寺さんとあの、はい、インターネット上でつながれるチャンスですから
、ね、つながれる
今語弊が今会える声優ですよ。会えない、あのパッと会えるって感じですけど、
バーチャルでこう、バーチャルでは、
そうそうそうそうそう、 距離感としてはだってめちゃめちゃいいじゃないですか、本当に配信でかかあの拾ってもらえたりとかね、は
い、もう罵られたい方をお待ちして
ます。あ、罵ってくれるそうです。YouTube 無料ですよ、無料で罵ってもらえるそうです、
はい、あのド M の諸君は集まってください。
はい、というわけであのね、豚の皆様はね、YouTube とツイキャスと X の、 あのチェックとフォローよろしくお願いします。
はい、お願いします。それでは本日は本日は奥寺かすみと、
はい、編集コウメでお送りいたしました。
それでは皆さん、今月号のホットミルクをよろしくお願いします。
イエイイエイ、せーの、
バイバーイ。